ジオもっこもこパレード。
今日は仕事帰りにいかにもチンピラみたいなスキンヘッドの人を 500m 追ってみました。
年間52年ニュース、
イエイ。
海坊主
もうすごいんだよ、一番最寄りの駅に降りたら、もうすごい、いかにもスキンヘッドで色眼鏡で、ガラシャツ着てるみたいな。ガラシャツを。
たけし軍団の今度入れてくる。
そうそうそう。ガラシャツで、しかもなんか、なんつうの、長袖だし、これ絶対もうね、体のお墨の方をこう隠してるのかなと思いつつ、
そうですね、長袖だし、
長袖だし、
この季節に、
この季節に、いやこんな絵に描いたようなチンピラ見るの久しぶりだなと思って。
昔東海市場のパチンコ行ってた時に、通称海坊主ってのがいまして、そこ僕らのホームじゃないですよ、雨なんですけど、そこのねじろにしたやつで、海坊主って収めまして、まんまつるっぱげで、四角めのサングラス、で、ひげが、なんていうの、フレディ・マイケル
みたい
なひげですよ、もう完全にシティハンターの海坊主、
海坊主、
なんか背がすごいちっちゃいおさげて、
ちっちゃいんだ、ちっちゃいおさ
ん、その海坊主を彷彿とさせます、
そうそうそう、なんかね、ああいう、いやだから、こう、びっくりするようなこんいるじゃない。まだいるんだみたいな、
栃木ヤンキー的な意味でびっくり
した。そう平成に生まれてんのにいるのみたいな、まあそういう感覚に覚えました。
戦後の闇市かみたいな、
土みたいな、そうザ・チンピラでしたね、あれは。というわけでね、今日は珍しい時間帯
に
収録ですけど、
なぜなら現在高津ですね、高津22時、無理を言って収録していただきました。なぜなら金岡で行きたかった。
現金主義で
さすがにね、金なくてやっていけるとは、常日頃言ってますけど、
そうだね、ちょっと何回か前の放送遡ればさ、もう結構関西人になったっつって、
そうだ
ね、金はあるんだ
って、金はあるぞっていう話したと思うけど、いかんせんね、バイク2台ガソリンが空、ほぼで、現在所持金150円、これはやっていけないなと。
まあ無理だね。
まあ世間に255円ぐらいあったんですけど、
まあ察して変わんないっていう、
さっきのねスーパーで悩んだ末に卵105円を買ってしまいましたから、
もう半分だ。でもそれとかさ、最低レベルの生活できないもんね。
できないよね、
その悩みに悩んでそれとかさ、もうどん底じゃん。
いや、ね、悩みに悩んで卵とかはよくある、よくあるんだけど、交通費がは それだけで別なんですよ。ただ今交通費がないからね。
あれ黒社長はあれなの、定期は買わずに。
定期は買ってませんね、だってほとんど電車使わないから、ほぼバイクで行ってるから。
あ、そうなのね。
めんどくさいもん、駅まで歩くのと。
じゃあ基本バイクで移動する、まあどっちにしろそのガスも買えないし、電車にも乗れないので、
そう
で、まあその
だって明日普通に仕事行けないもん。
その200円もう10倍にしに来たとか、
いつもよく収録するとき雨の降らない時間帯でとか言うじゃないですか。
はいはいはい、
雨が降ったらまた今度で、もう今日俺ライブだろうが来るから、なぜなら他に金を借りる人はいないから。
やっぱ現金っていうものは強いですね。
現金は強いね。
お金ですよやっぱり。
もう金のためなら靴でもうんこでも舐めます。資本主義ですから、本音は。
そうね、美貌人、耳盲人の性欲も満たしたりするんですけど、
理由で。
まあ、はい、そういう感じで、まあ、週明けましたけども、
はい、
はい、なんか今週末は、
今週末はその金がないのに高知に行くんですよ。
あれでもギャラは入る、
まあ、金曜日が金曜日なんで、
あ、
うん、木曜日まで乗り切ればあとはどうでもなんですけど、
うん、
でね、まあ、その金がないがゆえに、交通手段をね、先延ばしにしてきた、どうせ予約取れないじゃないですか。
はいはいはい、
で今日ちょっと調べたんです、あまりに仕事やる気なかったんで、仕事中に調べたんですけど、結構厳しいな、
お金的に、
いや、空席的に、
結構何、夜行バス、
いやあのねスケジュール的にまずね言うとね、うん、日曜の朝6時に難波にはいないといけないんですよ。
ああ向こうを出発するから。
そう日曜の朝6時出発で、うん、あの大阪を出発で、うん、で翌日月曜日の朝に、うん、大阪帰ってくるっていうツアーなんですよ、
うんうんうん、
それ行かなきゃいけない、まあ、土曜に行ってないといけないんですよ実質的に、
うんうんうん、
でそれなんですけどだから土曜に行くとなると新幹線かまあ昼かまあ金曜の夜か土曜の夜に夜行バス行く、
はいはいはい、
で当然なるべく安くしたいわけですよ、
うん、
でまあこの間行った時はまあ昼のバス安いんですよ、うん、6000円ぐらいで行けるんで
大阪まであ
の一番高い椅子のやつでもあの6000円ぐらいで、
あいい椅子で、
はい、
うん、
でそれでまあこの間行った時はあの前日まで仕事しててそのまんま翌朝のチケットを取って行ったんですけど、うん、で全然取り放題だったんですよ、
はいはい、
席選び放題だった、
うん、
もう舐めてたら、うん、もう満席満席ですよ。
あ3連休か
そう、
ああ
3連休だしよく考えるとこの間行った時は金曜日だったなと思って、
あ
夏休みの関係で、
はいはいはいはい、
金曜日だったなと思ってうわーやったーと思ってで、いろいろ今交通手段全部調べたんですけど、
うん、
大阪行く交通手段って結構どうやっても1万3000ぐらいかかるじ
ゃん。ああもう残されるは新幹線か飛行機
で、そう飛行機もさ、うん、あれなんか2万2000円ぐらいするもんだと思ってたんだけど、
うん、
なんていうの3日ぐらい前までに予約すれば安いのの
もあるよ。そういうの
1万3000円ぐらいでいけるの。
そうそうそうそ う, そうあるあるある。
でも飛行機さ、うん、怖いじゃん
珍しいよね。
ああ
飛行機は怖いって。
飛行機はね僕ねあの、うん、乗った記憶はとりあえずないんですよ、
うん、
で僕はねうっすら覚えてるんですけど、うん、3歳ぐらいの時3歳じゃない、うん、2歳ぐらいの時だの、
うん、
2歳か1歳半ぐらいの時に、うん、飛行機乗って、うんあのうんこを漏らしたっていう話を親から聞いて、
うん、
で車内阿鼻叫喚だったっていう、車内1時間ほどうんこ臭のするフライトだったっていうあの話を聞かされてるんですけど、
飛行機の中で、
はい、
それは赤ちゃんじゃなくても小学生、
まあ、いやいやもう1歳か1歳半ぐらい、
あまあしょうがないね、
あのねうっすらね、うん、飛行機の上から見た景色を覚えてる。
マジ？
うん、うっすらなんか窓の下に街があるような風景を覚えてる、
う
ん
う
ん
それあれじゃないテレビとかでそういう景色を見るからなんとなくインプットされてるみたいな。
なるほど
そうそうそうそう。
いやなんかでもなんかなんとなく覚えてますよ。その時の親とかも親とかの格好とかも合ってるし。
あそうなんだ。
その時の親とかの話とかもなんとなく整合する。
あマジで。
多分2歳ぐらいだと思うけど。
親があたふたしてた場面とか。
それそのうんこ漏らしたくだけ覚えてる。
まあね、黒シャチとかはなんか別に飛行機とかあんま怖がらなそうな人ですけど飛行機怖いっていうね。
うんだって飛ぶわけねえもんな。だから あなたのこの3階建てのマンションといい職だから、
あ
これ飛ぶっつったら嘘でしょ。
まあね、
うん十分そうです。
でもエンジンつけたら飛ぶでしょ。
いやいや
そんな問題もない。
いや
俺もすごい飛行機怖かったけど、はい、やっぱもう上京してくるとさ、
うん、
もう特に宮崎なんて
他に
手段ないから
陸路で行ったのね片道1日半ぐらい
かかる。そうそうそうそうそうそうかかるんだよ。だからねもう飛行機は割と慣れましたけど、
うん、
毎回、
うん、
飛行機乗るときに、
うん、
あ僕はもう今日で最後だなと思って乗りますよ。
心の中に白掃除を
加えてそうそうさようならっつって乗りますけどね、うん、あの離陸のときにあの陸が離れていくとこうこう 見ると、うん、あーあーあーみたいな、
あー僕はもっとあの僕はあのカイジの鉄骨の中に踏み出すぐらいの乗ると思うんですけど、ね、
あでももうそれじゃないといけないんでしょ
うか、うん、か、うんまあ、新幹線か、
うんまあ、新幹線でも2時間ぐらいか、
うん、だしでけどねあのねちょっといろいろ調べたらあのうちの最寄りの多摩プラザ、
うん、
多摩プラザから羽田空港まで直通バス、
うん、いや
魅力
あれ超楽だよ
あれ超楽でしょ
すごい楽だよ、ね、乗って、
うん、
4、50分したらもうねあの最寄りのターミナルまで置いてくれるから、
まあ、はい乗ってみたいなとこまで置いてくれるわけ。
そうそうそうそうそうい
やそれ魅力
あれすごい楽
しかも飛行機1時間で着くんでしょ、
うん、
魅力
すごい楽だね、
うん、
あれはね
大阪なんかマジ一瞬でしょ、
うんそうそうそう一瞬だと思います。
ちょっとあの軽く腰が辺り行くぐらいの勢いで行けるでしょ。
そうそうそうそう下手するとだって都内を動く方が時間かかるもんね。
そうだね、
うん、関東圏内の方が
秋葉原行ったら1時間かかるからね、
うん、だって下手したらだって埼玉の人とかさ、
うん、
都心まで1時間半とかかけて仕事来てるんでしょ。
そう
それから比べるとだってね楽ですよ。
いや乗ってみようかなっていう、うん、まあ、乗ってみるためにはあの3日前予約が必要で、うん、それは金がないっていう話もあるんで、うん、それは後で相談しよう。後で緊急ミーティング。
そこのね、はい、そこの、あ、なるほど、はい、そうですか、
はい、
まあ、というわけで、まあ、ちょっと今週末は、はい、13の週だよね。
13が金曜日です、
ね、あ、14、15、16か
と3連休です、
ね、ということで、
まあ、僕17まで休みにしますから
、まあ、これが放送されてる頃はもう行ってる、行って帰ってきて
る、行って帰ってきてるはずです。
あ、まあ、なるほどなるほど。まあまあ、そういうわけで、ナウな話といえば、
はいはい、
オリンピックですよ。
あ、オリンピック決まりましたね。
決まりましたね。
あの、僕、うん、あの日、昔の友達と、
うん、
多分ね、数年ぶりに酒を飲んでまして、時々酒飲むようになってるんですよ、
最近。
だから、その飲み会行ったら基本的に飲まないで帰ってくるんですよ、僕は。
コーラだけ飲むみたいな。
そうそうそう。ウーロン茶だけ飲んで帰ってくるんですけど、
うん、
そいつらと、もう多分、4、5年ぶりかな、
うん、
くらいにアルコールを飲んで、
うん、
まあ、ヘベレケに潰れて寝て起きたら東京になってました。
今
日、あの、その日決まるということも知らず、
あ、
日曜の朝でしょ。
そうですよね、うん、俺もそんな感じですよ。なんとなく、あの、決まってるっていう感じで、
うん、
あの、俺は友達の結婚式イベントあって、うん、その後から友達の結婚式に行って、
はい、
そのまんま、あの、帰りは二宮夫妻に泊めてもらったんですけど、朝起きたらこうな、決まったみたいな、ドキオみたいな、
あ、あれね、
うん、名シーン
が、あれで何があったら面白いかってボケの大会絶対あるよ。
あ、アフレコとかね。
そうそうそう、うん、
すごい、
絶対 YouTube とかで大喜利やってるよ、
ね。いやいやいや、まあでもどうでしょう、東京に来ました。これは
ん、
クロスとして的にはどうですか。
僕、うん、まあ、すごい乗り気じゃないよ。
あ、
まあ、僕が乗り気じゃなくても多分オリンピックが開催されると思うんだけど、
うん、それ何、都心が混むから鬱陶しいとかそういうこと。
違う、その辺とか、なんていうの、
それともあれ、被災地が、まだあんな状況なの
に、いやいや、もうそんなんどうでもいいね、
あ、
とか、東京都の無駄遣いがどうのこうのとか、うん、箱物がどうだとか、うん、なんかいいんですよ、
うん、
もう、別にやるのは、スポーツ自体やるのはいいし、うん、まあ、それバンバンなんかいろいろ立ててね、
うん、
じゃんじゃんか独演が儲かんのもまあいいですよ、
うん、
まあ、まあ、それで不況になるか、結局なんか知りませんよ、
うん、
何を全部置いといて何がやって、うん、開会式が絶対恥ずかしい。
ああ、
東京オリンピックの開会式はね、2020年でしょ、7年後でしょ、
うん、
予想するじゃん、
うん、
もう絶対恥ずかしい開会式になるの、もう分かってる。
あ、そこはね、ちょっとね、うん、僕もね、開会式については、
うん、
こう思うとこありますよね。
いや、だってさ、絶対さ、7年後でしょ、
うん、
7年後でちょっと有名、7年後、7年前を逆に考えると2006年でしょ、
うん、2006
年って言ったら初音ミクが出るちょっと手前ぐらいです、
うん、
あんまり世の中変わってない、
まあ、
7年後も多分今よりそんなに変わってない、
うん、
iPhone9 ぐらいが出てるぐらいで、
なるほどね、
出てるぐらいだけど、で、うん、絶対ね、
うん、
なんだろう、あの、2種類の寒さなんですよ、
うん、
一つは、
うん、
あの、なんていうの、安藤忠雄的な、なんていうの、
日本が
洗練されたジャパンみたいな、
はいはい、
なんかシックな感じのさ、
うん、
デザインみたいなんで、ちょっとよくわからない芸術で、
はいはい、
村上隆的、
はいはい、
なんか、ジャパンみたいな感じの、
はいはい、
クールジャパンみたいな、
クールジャパンね、
よくわかんない、なんかすげえ安全策、
うん、
まあ、つまんない割にすげえ金かかってるやつ、
あ、で、誰もあんまり理解できないけど、みたいな、
特に感動はないっていう、
うん、
あ、なんか綺麗なんじゃないみたいな、
うん、
もう一つ考えられるのが、本当にひどいやつ、
うん、
なんかいろいろ入れようとして全部失敗してるみたいな、
うん、俺が一番懸念してるのは、うん、某なんていうの、愛は救うテレビとかさ、
いや、そうだ
ね、ああいう絆的な、
いや、24時間テレビ、僕が言ってるその一つ目のやつは24時間テレビになるのだけは怖い、
あれは怖いよね。
いやー、でね、なると思うんですよ、
そのなんていうの、
うん、
スポーツで手を取り合ってみたいなことになるのは結構ね、危惧してますね。
それね、なると思うんです、絶対なると思うんです。で、なんていうのかな、よくわからない踊りで何かを表現するみたいなんで、
うん、
なんか青い服着た人がザザザって動いて津波を表現してとかさ、
う
ん、絶対そんなんあるじゃん。
あ、な
るほど、ちゃうねん。
あ
のね、僕はあの一番感動したね、あの感動しちゃったね、よくできてるなと思ったオリンピックの開会式は、うん、 アメリカのトラントリミックという時です。
お
トラントリミックの時、まあ、いろいろ、まあ、盛り込みなんですけど、うん、途中で地面がバカって開いて、そこの穴から人が出てきて、うん、ギター弾いてるんですよ、補定が。補定が全力で補定をやってるんですよ。
はいはいはい、
あれとかね、モハメド・アリが成果つけるところとか、
はいはいは
い、あれいうのはそのアメリカ的だし、うん、あともう一ついうのがロンドンですよ。
はいはいはい、
ロンドンは良かった。
ビーンさんとか。
ビーン出てきて、まあ、エリザベス女王すらネタに使い、で、ジェームズ・ボンドを入れて、で、それとあと前半の文化的な、なんていうの、さっき言った踊りみたいなやつ、はい、で、やるところも、なんかイギリスの歴史を追うやつなんですけど、それもすごいよくできてるやつ、
は
い、感動的に、さすが、その、映画とかちゃんと作る国やなと思って。
うん、だからそうですよね。だからまあ、はい、僕も一応さ、なんか考えとしては、うん、やっぱもうそこの開会式についてはもうとことんエンタメをぶち込んでほしいんですよね。
いやでもね、そのエンタメが AKB とか、
うん、でしょ、そうなっちゃいますよね。
AKB とか、まあ、SMAP とかなんですよ、
うん、あトミー・ジョンズは来ない。
そういうのをやってくれればいいの。トミー・リー・ジョーンズ来るとか、うん、電気グルーヴ持ってくるとか、うん、ならならまだいい。
なさそうだね。
で、まあ、他に考えられるのは何だろう、
サザン。
いや違う、そういうの、ああ、てかね、うん、チャゲアスとか長渕とかをね、うん、絶対国際の舞台に持ってくるんです。サザンとかチャゲアスとか長渕、サザンもチャゲアスも長渕もいいですよ、うん、いいけど、うん、向こうのお客さん連れてきたところに出す人じゃないよね。
そうだね、
うちの町内で有名な人だから、あの人。
そうだね、
うん、その田舎タレントですよ、言うたら。ああいう人出しちゃいけない。
ああ、じゃあ誰がいいですかね。
いやだからそれで考えられるのは、うんうん、初音ミク的なものです。
あ、
初音ミクかける立体ホログラム画像みたいな、
うん、
日本の最新技術、うん、クールジャパン、
うん、滑りそうだね。
大滑りするでしょ、
うん、
あれぐらい滑ります。友達の結婚式で、うん、その一緒にバンドやってたからバンド演奏したら、向こうの親ドン引きみたいな、
あ
嫁さんの親ドン引きみたいな、
ああ
いう空気になります。
なるほどね、うん、じゃあまあそれだったら、うん、なんかこう北野武とかにやらせればいいんじゃないですか。
いや違う、それも、うん、北野武がやってね、
うん、
聖火ランナーをこまねちにしてくれればいいですよ、
うん、そういうこと
そこまでやってくれればいいですけど、うん、やれないじゃん絶対。
それなんか空気はそうさせてくれないんでしょ日本
の。そうそう、ね、その絶対そのさっき言った青い服着た人がわーっと踊って津波を表現してとかなるよ。
うん、
その中でね、黄色い服着た人が放射能のセシウムのふりしてくれるんだったらね、137って書いた服の人がやってくれるとかまでやればいい、ね、いいですけど、それはやらないです。その辺ふわーっとうまく触れないでやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
聖火ランナーが防護スーツにまとってくるとか、
そこまでね。
あれは誰なんでしょうっていう。
そうだったらね、やっぱうん、ビートたけしが、キム・ジョンイルのモノマネしてモノカモノ入ってくれて手がつけるとかね。いやそのぐらいしてくれるとね、うん、ジャパニーズお笑いになるますけどね。
それを多分やらないと思うんですね。
あまあそうでしょうね、まあこれから7年後って言ってもちょうど震災から、うん、8年あ10年とか、うん、そんなもんだから、うん、まあメモリアル的な感じの大会に位置づけちゃいそうです
ね。もうメモリアルもいいとこです。
あいやそうなんだよね、
うん、いやだから絶対寒い、どう転んでも寒いですね。
まあ、俺個人的には、はい、ここの大会とオリンピックは切り離して、うん、そのオリンピックと震災は切り離してほしいっていう、うん、思うけど無理。
もう2010年ディケイドの総決算と次の2020年ディケイドの、
あ
その移り生まれ変わる日本みたいなテーマになりますよ。震災のあったいろいろ大変だった2010年代を総括みたいになる、うん、
あ
超ザオナニー、日本のオナニーが絶対始まる。
あ
まあ僕たちはね長野オリンピックを生で見た世代ですから、
うん、
まあ、長野オリンピックの閉会式を忘れていない。
あ、
ね、僕たちはあれを決して忘れない。
うん、
金ちゃんが出てきてさ、変な黄色のさ、うん、あ金色のさシルクハットかぶってさ、
うん、
私たちの住んでいる場所は地球ですみたいな言うの。
あ
面白いもうまず金ちゃん誰やねんって言うでしょ、外人からしたら。
はいはいはい、
ローマン・アトキンソンが出るならいいですよ、うん、あのダニエル・クレイグが出て、うん、パシュートから飛び降りてくれるならいいですよ、はいはいはい、金ちゃんだからね。
まあね、
あの日本住んでる人でさ、当時30歳以上の人じゃないといまいち面白さ分かんない人
だ。そうだよね、う
ん、激狭すぎるわ。
じゃあまあ世界に通用してる、うん、あの人が出るしかないですよね、日本人で。
北野さんですか。
キャリーパンパンとか。
ああ、それならね、まだ活路は見出せるね。
うん。
そうそう、レディーガガ的なキャラクターを今後10年ぐらい作れば、うん、レディーガガとか、あの韓国の誰か、PSY
、うん、
ああいうキャラを作り出せればまだいけるかもしれない。
なるほどね、
うん、
だからまあせお、人見知りクルーがいるじゃん。
気づいちゃった。
7年後
2020年東京オリンピックを目指してでかいポスター貼ってくる。決まっちゃったから。
いやー、そうかそうか、7年後か。7年後となるとまあ僕は37になりますけど。
37、トメにとって40ですか。アルフォーパフォーマンス君なんで。
クロシャチは42
ぐらいです。
42、おいい年ですね。
あ、
互いに。
はい、この間35歳になりました。
おめでとうございます。9
月9月の5日ぐらいの。
あ、そうですか、
はい、
どうですか。そっちの方は
アラフォーだね。
アラフォー。
あ、もうブルースを受け入れ始める時期だ。
あ、その抗わない自分の人生に対して。
そうだね。もうなんかラップとかに色気出すのやめて、うん、あの J-POP とかあのヒップホップとかに色気出すのやめて、おとなしくパンクをやるね。おとなしくもう自分の原点をやり続けるっていう。
あ、もう自分あのか、
はい、
あ、四十にして惑わずだもんね。
そうそうそうそう、
不惑の年。
そうそうそう、
なるほどなるほど。いや、まあそれでね、
はい、
そのオリンピックになったじゃないですか、
はい、
でまあ俺個人的には、
はい、
まあ、お祭り好きなんで、
はい、
まあもうあんまりなったらなったでおお、ちょっと楽しみなんですけど、
もう一応やった、うん、やったろかという、
うん、
あの田舎の街の気持ちでしょ。
そうそうそう、
新幹線開通が決まった、
おおいいわみたいな。
ああ、
じゃあ今から一番って書いた T シャツとかいろいろ考えた方がいいかななんていろいろ
思っちゃいます。大人と肩ぶつかって手裏剣をカチャッと落としちゃう。練習とかしたのがいて、ああなんか見たって言って
その時ね、ずっとあの浴衣で過ごすみたいな、まあまあまあそういうありますけども、
はい、
なんでしょうね、あのまあやっぱりこう決まったら決まったでやっぱこう賛成反対いっぱいありますけども、
まあまあ皆さんね、
うん、
割とまあリベラルの人は反対が多いですからね、今回の。
それはどういった理由で。
んそんなことやって儲からないのが目に見えてるから。
ああ、儲からないっていう、
うん、
あ、なるほどね。そのどうなんだ、でもさ、土建屋さんとかさ、建設、まあ、いわゆる建設業はさ、
うん、
そこに向かっては儲かるでしょ。
うん、儲かるけど別にそれは何に使ったって同じですよ。
まあ結局、あ、そうか、国のお金を回してるだけだからってこと。
そうそう、っていうかむしろどっちかというと税金が増えるでしょうね、
うん、あ、俺らが払わないといけない。
もちろんもちろん。
あ、消費税が増えるとか、
うん、あのアメリカのオリンピックとかのことだったけど、どっかのオリンピックとかも1000ドルも公金を使わないっていうう
ん、
のでやって、うん、その実際その単純にオリンピックだけでペイしたんですけど、
うん、
日本は多分ペイできないでしょうね。
あ、
もう日本のオリンピックに対する金の使い方ってのは僕ら世代はもうあの石原があの承知してるあたりとか、
うん、
でもう死ぬほど知ってますから、ね、説明用のビデオを作る、 IOC じゃねえ、 JOC が説明する用のビデオを作るっていうので、
うんうん、
都の予算でやってるんだけど、
うん、
予算2億5000万円だ。25分のビデオ作るの。
映画以上だね。
映画以上ですよ。だってあの有名なバンドの PV とかだって150万とかで作ってるの。
そうだね。
2億5000万ってあったって、誰読んだの。
スポンサーとかをつける感じでアメリカとかは成功したの。
スポンサーとかあと放映権。放映権は IOC に似たもん。まあ、で人呼んでチケットを売って、
うんうん、
まあペイしないよね。
なるほどね、
うん、ものすごいエンジン音がしてるね。
大丈夫、あの今洗濯機回して。
あ、これ洗濯機か。
ちょっと待って、
そういうわけでさ、まあまあいろいろまあ反対、まあまあそういう反対の人もいるでしょう。
まあそしていますよね、
はい、あのまあその今回の安倍さんのさ、
安倍さん言ってたの、
安倍さん言っててあのなんかインタビュー、プレゼンで、安全ですと、
なんか見た、ちょっと見たけど、あのね、あれは安倍さんが最後にプレゼンして、安全ですって、福島は安全ですって言って、
もう福島っていうか東京は安全です、
アンダーコントロールってそれでしょ、
そうそうそう、それ海は安全ですっていう、うん、そういうこと、そういうこと、
あ、またまた、うん、おたむれようと思って
でまあそれでまあいろんな反感も勝ってるっちゃ勝ってますけどね、
まあね、うん、ザクチ約束だから
まあそこに関しては、まあ、絶賛あの汚染水はね、
まあ、あ絶賛適当に対処中だからまあ、まあ、まあ、絶賛先延ばし中だから、
まあ、そこでまあ多少のこう反感を買いつつもですけど、うん、まあなんでしょうね、こう今回のこういろいろ見てて、
はい、
僕は思うんですけど、
はい、
まあそのまあラジオで働いてますけど、
はい、
まあ、それでナビゲーターの人とかがね、
はい、
こう、まあ、いろんな人いるわけですよ、
はい、
あの賛成だ反対だって、
まあいろんなことにつけね、
うん、それをさ言ったらこう自分に気に食わない意見を言った時に、
うん、
こう
公の人がね、
公の人が、うん、そういうこと言っていいんですかみたいな、
あ今回のあれね、あの、うん、オリンピックも賛成しないって言うとさ、
うん、
もう国家を挙げたイベントなのにもうで決まってるのに何を言うんですかみたいな、
そうそう、
水を差すようなみたいな、
そうそうそうそうそうそう、でそういうこと言うと公平性に欠けますみたいな、賛成してる人たちもいっぱいいるのに、
うん、
もうこんなの嫌だみたいなのがある、
でかといってまあ賛成言ってるとさ、
うん、
そういうなんか一丸となって右へ習いはどうかと思うよみたいな、
そうそう、うん、でその賛成って言ってたらそのどうかと思うし、
うん、
実はまだ復興も全然進んでないのにそこにお金使うってどうかと思うよみたいな意見が来るじゃないですか、
うん
うん、どうなのっていうね、その神経中も、
ね、どっちの神経、
どっちも
どっちも
まあだから、うん、ちょっと気になるのは
それ面白い、ね、
なんかな、やっぱ公の場に立つ人ってさ、
うん、
まあある程度発言はコントロールされると思いますけど、
うん、
ただ結構、まあ、マスコミしかりさ、はい、なんか本当のこと報道しないとかさ、
はい、
すごいスタンダードなことしか言わなくて本当のことを伝えないとかさ、はい、すごい言われるじゃないですか、
はい、
でもすごいなんか鼻につくとか、
うん、
こう異物感漂うことがさ、
うん、
その自分に情報として入ってきたらみんなこうなんていうのかな、
まあ、うん、場合によって炎上とか
になる、炎上になるっていうなんかな、
話しましたっけ昔ミクシーで炎上した話
しましたね、しました、天皇の話でしたっけ、
違う、橋本弁護士、
ああそうかそうか、
橋本弁護士がなんかあのテレビで懲戒請求やって、うん、賛否両論みたいな話だった、
うんうん、
であれに対して、まあ、割とぶっ刺す批判の日記を書いたんですよ、
うん、
ミクシーで、
うん、
当時流行ってたミクシーで、
はいはいはい、
で書くとミクシーで一瞬で1万 PV ぐらい来たんですよ、
うん、
割と一瞬で、はいはい、でミクシーの当時の、ページビューってのは、
うん、
広告とかなくて結構中身のある PV なの、
うん、
本当に1万人来てるんですよ、
うん、
割と
足運んでるね、ちゃん
と、そうで、それでコメントがものすごい勢いでついてて、
うん、
最初のなんか4件ぐらいコメントついたからそれの返事をちょっと書いていたら、
うん、
書いてる間に50件ぐらいコメントがついて、おおこれもう無理やと思って、
うん、
とりあえず名指しでなんか着てるねんけどほっとこうと思って、いやそれで見て思ったんですけど、
うん、
でそれって要は俺対1万人じゃないですか、
はいはい、
もう300とかそういう世界じゃないじゃないですか、
はいはい、殺し立
ちたいね俺対1万人っていう世界でしょ、
うんうん、
あのね勝てない、
あ
意見の主張の試合では、
あ
その公の人たちもそうだと思うんだけど、
うん、
自分何か言うでしょ、
うん、
でいろんな人がいる、
うん、
無限の種類の意見を持ってるんですよ、
うん、
そういう人たちが一斉に反論してくると、
うん、
なんていうかな、よくさそういうさなんか説明責任とか言うじゃないですか、
うん、
説明して勝つのは不可能です、
うん、
あれ俺ねその思ったのがもういろんな人が別々の意見を言うわけです、
うん、
で他の人の言ってる意見は知りませんっていう感じで言ってくる、
あ で俺がそうだからでしょ。
そうで俺はこう思うんだけどどうなのよって、うん、でそれ答えるじゃん、うん、でそうするとあの今度は別の角度からいやそれは矛盾してるでしょとか、うん、来るわけ、うん、あの全方位に勝つのね不可能。
あなるほどね。
うん、であのね多分人間が一度に、うん、あのなんていうの、うん、相手にして勝てるの5人ぐらいだと思う。
あ論破できるの
論破できるの。あの権力とか握って社長とかだったりしたらね、うん、まあ別に1000人ぐらい余裕で石原大統領ぐらいいけると思うんですけど、うんうん、あの目の前で本当に喋る、うん、物言う人間を、うん、あの一気に論争相手にするのはね5人ぐらいが限界だと思う、うん、ツイッターとかでメンション飛ばしてくれるレベル。
あ
それ以上多分面倒くさいと思う。
はいはいはい。もうさ、
はい、
でも好きだよね。なんかさそういうさなんかこう自分なりの公平性を主張してくるみたいなさ、
あ
なんだかなって思うよね。
あ自覚ないんでしょうね、
うん、
自分がもう社会の切れっぱしのつまんない存在だっていう自覚はないんでしょうね、
うん
うん、あの僕あの
センターオブジアースや。
いやセンターオブジアースどころじゃないですよよくさ、うんまあ、もううちの兄がそういうタイプの人間だったんですけど、
うん
まあ、割と世の中に物申す人だったんですよ、
うん、
でももうこういうのはなかなか納得いかないと、
うん、
よく言ってるんですけど選挙行かないんですよ、で選挙行かない理由聞いたら、まあ、うちの兄貴はそのすごくあの大変高学歴な方で、
はいはい、
大変エリートさんなんですけど、うん、で選挙行かない理由聞いたら、うん、一票で結果変わんないから、うん、
あ
で結果変わるんだったら行くけど、
うん、
別に一票でやっても結果変わった事例ってないから、
うん、
絶対変わらないから行かない。でこれってどういう自覚に基づいてるかって分かります？
分かんない。
自分の、うん、その政治に対する権利が1億分の1しかないこと分かってないんですよ日本っていう国に対して。
あ
日本っていう国に対して、まあ、1人の議員だから議員500人ぐらいいるから、うん、500分の1ぐらい決める権利あるやろと思ってるんです。
うん
思い上がりなんです。
あ
1億分の1の権利しかないってことが分かってない。
あそこね そっちの観点ね。
そうでツイッターとかで自分の意見言う人もそうだけど、
うん、
自分がすごい世間のというすごいごっちゃごちゃしたでっかいものがあって、
うん、
その超切れっ端の端っこにいるもう一カスでしかないこと分かってないんですよ。
うんアイアムカス。
うんそうアイアムカスです、うん、カスはカスで遠慮して生きていこうぜ。
なるほどね。
もうお指立てて応援してあげたいんだけど、
うん、
そういう人
うん
だからやっぱりなんだろう自分の正義とかが多分あって、
うん、
それが適用される範囲っていうのがもう多分ね現実に適用される範囲がものすごく広いんです。
なるほどね。
そういう人がなぜいるかということを僕は考えるとき、
うん、
多分町内会とかそういうものに参加してないからだと思う。
あこれまで
これまで都会特に都会育ちの人はね。田舎育ちの人とかだと、
うん、
多分消防団とかあるわけですよ。
いやあれあれ
あと地元の祭りの準備とか、
ね、あるね。
だあの中で自分の意見がいかに通らずに小さくて、
うん、
でまああのいい楽々と従わざるを得ないかっていうのを学ぶと思うんですね、
うん、
地域コミュニティにおいて。
まあそうね。
でそれ権力持ってるやつっていうのはそういうちゃんと地主とかいるわけじゃん、
うん、
米屋のおっさんとか、うん、いるんだけどそういうのにその例えばじゃあ割り振られて君はここ あの露店の準備してロープ引いてって言ってロープ引くのが自分の仕事みたいなのを学ぶと思うんですよね、
はい、
都会で育つとそれないですから、
うん、
都会で育つと家で育つでしょ、
はい、
で家でまあ大事に育てられるじゃないですか、うん、で家で育って大学行っていきなり社会に出るわけですよ、
うん、
でそうするとなんか自分の存在ちょっと別格感がないちゃうんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
それのいい面は企業志向の若者とか増えることですけど、ね、
うん
世界を変えるとか言うじゃないですか、
はい、
まあ別に商売人が変えた世界変えたことなんて一度もないんですけど、
あなるほどね、
うん、世界を変えるとかジョブスがどうとか言ってさ、
うん
まあ、ああいう勘違いはそのある意味ではいいことになると思うんです
ね。まあ、勘違いと自信は違うけど紙一重の部分もありますからね。
今紙一重ですね、まあ、確かに、うん、
まあまあまあ、うん、じゃあそういう人たちはやっぱり見えてない。
見えてないですね自分の小ささが、
うん、
自分の存在の吹けば飛ぶような感じ、
うん、
まあ、まあまあまあなんていうの例えばさ誰かが政治的な発言するじゃん。ちょっとフォロワー数2万人ぐらいいる人が、
うん、
その人に対して僕はこう思うっていう権利があるっていうのは、
うん
まあフォロワー数、まあせめて1万欲しいところですね。
あ、
1万かせめてテレビで名前が知られてるぐらい。
あ、
例えばだからそのなんか誰それさんがフォロワー2万人の誰それさんがこういうこと言ったってことに対して、うん、それはちゃうでしょうって言って、うん、許されない。まあ有吉クラスぐらいから、
あ、
有吉とかが言うんだったら面白い。
あ、
それはそのなんか意味のある話だけど、うん、影響力から言って、
うん、
まああなたの意見なんて多分世の中の誰も聞いてないからねっていうのをもうちょっと理解していて、
フォロワー数とフォロー数が300-300ぐらいの写真でしょ。
そうそうそう、そう300-300
60-300 300-300 お互いフォローして
くる、そのラインなんだよね。
そうだね、特に突っかかってくる
の、そうそうそう、厄介な方々っていうのはね、大体、うん、そのぐらいの人が多いなってイメージがあるんですけど、
いやこの間もちょっと詳しくは言えないんですけどね、
うん、
なんか某人にね突っかかった、ツイッターで突っかかった事件っていうのがあって大変有名だったんですけど、
うん、
それがそのうちの 親会社の社員でして、うん、割と即刻でヘビーめな処分が下されたっていう大変ほっこりする話があったんで、
それは、うん、あるとある社員がその
匿名でね、
匿名で
ツイッターで匿名アカウントで、
うん、
もうなんか突っかかっていったんですよ。
そのなんか
とある人に
影響力のツイッター、
うん、かなり影響力のある人に、でもその人向こうの人はかなり大人の対応してくれて、
うん、
してくれたんだけど、
うん、
まあ裏でいろんな世界つながってるもんで、
うん、
まあそこの人だってのもうバレ割と5時間ぐらいでバレてしまって
バレたんだ。
そう、
へ
すごかったね。まあ、詳しくは言えないけど、
詳しくは
学校小学校ってなったら、うん、全校集会がいきなり昼の2時ぐらいに開催されるレベル、そんな感じの激震が走ってたから、ね、
あ、そうなんだ、
すごかった
そう、あ、まあでもそういうことなんだろうね。そのあたかも自分がこう中心にいるかのような感覚に陥るんだろうね、そういう、
そうだね、
うん、
自分が関われる範囲っていうのが自分の影響力だと勘違いしちゃうんですよ。
うん、
な100人フォローするじゃないですか、有名人、
うん、
で有名人の動き分かるじゃないですか、
うん、
でその見えてる範囲っていうのが自分の影響力の行使できる範囲だと思っちゃうんですよ、
うん、
テレビもそうですけどね、
うん、
本来ね わしら下々のもんがね、
うん、
お国のそのお上の方がね、
うん、
TPP がどうしたかとかなんていうの、そのなんとか条約の調印がどうだとかね、
うん、
あんなものはね関わらないで、うん、日々その生活を邁進していくもんだったんです、
うん、
それがテレビだのなんだののおかげで、うん、あ、いやそういうことならわしも黙っておれませんなって言ってくるバカが増えたんですけど、
ツイッターなんかできちゃって、
そうそう、で、テレビならまだ見るだけだったけど、
うん、
ツイッターなんか話しかけられちゃいますから
ね、うん、まあそれもいいとこではあるんでしょうけどね、うん、
オバマ大統領にマクドナルドって送れるから、
そうだよね、そういうのができちゃうんですけど、うん、まあそういうことですか。
そうそうそう、だから、勘違いしちゃいけないのは、うん、ツイッターもテレビも見るもんです、
うん、
確かにね、津田さんとかね有名な人がね、
うん、
ツイッターをやってなんか世界に事件を起こしたりしてるじゃないですか、
うん、
あれはあの人たちは有名テレビの中の世界だから、
うん、
君ができると思っちゃダメだよ、うん、
ああ、うん、なるほどね。
そう、
まあ国民会ジャーナリズム的なね、時代ですからね、
まあ、チラシの裏とは言わないけど、うん、自分のツイートかブログに収めておきました。
あ、
メンションに出るのはちょっとね、
うん、
まあまあ出る権利はないです。
あ、メンションすら送っちゃダメだって
。そう、メンションはもう話しかけるわけですから、
うん、
それはもう勘違いした客です。
うん、
客席でキャーって言って見る分にはいいんですよ。
うん、
客席から、あ、目が合った、ステージに上がらなきゃって言ってる人はね、勘違いしてるわけです。
うん、
違うでしょ。
まあね、
ボンジョビがお歌手のユーっていう時に、うん、お前のっていうので指さしてもお前のこと売ってるわけじゃ
ないっていう、
あれはそういう演出だから
まあね、だいたいそこらあたりの20人ぐらいにはみんな目合ってますからね。
そうそうそう、
ステージから見たら、
そうそうそ
う、
まあ、あの視点のカメラ一回欲しいですけどどんだけ浮かれてるのかっていうのが見たいですけどジャニーズとかで
まあでもそのツイッターちょっと話しておく、ツイッターに関して言えば、
はい、
僕ら高校生とかの時期になくてよかったなと思いますよね。
ああ、そうですね最近もうね、続々と有望の若者がねどんどんとホームランを量産していくからね日本の未来明るいなと思いますけど、
うん、 本当でもまあ若者あれに関してはさ、本当なんかもう二十歳なのに二十歳大人なのにとかっていう人もいますけど、うん、あんなもん二十歳なんてねえガキじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、まあ、日本の平均的な大学生のアホな子のあたりの平均を取ったらね、うん、あんなもんですよ。
そうですよね。
まあまあまあ、まあ、僕はリアルタイムで君らを見てますし、
いや本当あの時期にね、うん、今でさえギリギリなのに、
うんうん、今でさえ下手すらもう30になった今はもう全裸の写真とか
全然危ないですけどね、うん、いやでも微笑ましいですよね。だってむしろなんか冷蔵庫の中に入るぐらいなんて別に面白くもなんともないじゃん、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
あのね、うん、捕まるやつの最大の共通点があるんですよ、うん、面白くない
いや大丈夫でしょ
うん本当の面白さをねもうちょっと追求してほしいね、うん、
だからさあのアメリカ軍のやつらがさ、うん、やってることとか面白いじゃんやっぱり、うん、あのなんていうのミサイルの中に入ったりとか、
そうそうそうそう
ああいうさ
あれ絶対後で怒られる
怒られるなんかねそういうかけてるよね。
そうそうそう、なんかちょっとね、うん、ノーリスクノーリターンみたいなとこありますから、
うん、
ちょっとなんかお気に入ってますよね、うん、冷蔵庫の中に入るとか、
うん、そうそうそう、あれがまだね全裸とかだったらね、
うん、全裸とかね
まだ許せるな、あの服だけ入れてるとかね全部入れてる服冷やしてる、
うん、
なんかまあそういうなんかちょっとこうあればね、
あれはでもなんかね、うん、本当に面白くないんですよ、
うん、
ちょっと携帯持って手軽にやっちゃった感がね、
うん、
なんかねそれも向かってくるんです周到に準備した感がないんですよ。
ああまあね、
まあ、周到に準備した人も最近捕まりましたけど、
うん、何かあったっけ、
あの餃子の王将で、あのホストクラブおかわりっていう、あの男が変わるって書いておかわりっていうホストクラブの人たちが、あの餃子の王将から切って全裸で椅子のカウンターに座って、
ありましたね、
厨房にも全裸で入っておかわりを出すっていうのがあったんですけど、
うん、
まああれは捕まるけど、
うん、
まああれは覚悟じゃないですか。
まあそうだよね、
まあある程度ケツ持ちとかいろんなもん出てくる世界だと思うんですけど、
う
ん、
そうだよね、
うん、
まあ、一発のこうなんていうの伝説を作るみたいなイメージでしょ。
そうじゃなくてバイト中にちょっと暇だからアイスケースの中入って、うん、それが2ちゃんに入れたらアカウント消すみたいな、
うん、
それがどうやねんと思うけど、うん、
やりきってほしかったね。
やりきってほしいね、やる、
うん、あの自作とか作ってほしかった、
ね、最終的にテレビのインタビュー全受けしてほしいね、
うん、
実名で、
うん、
で、あの、うん、テレビのインタビューちょっとビデオって言われたら、うん、番組呼んでくれたら行きますって、
うん、そこして、うん、そこをまあそしたら多分誹謗中傷のさ、うん、まあ家とかもさ時間もやばいと思うけど、
まあまああるしですよ、親父はクビになりますよ、
うんうんうん、でも多分2ヶ月経てば多分そいつはもうタレントとしてやっていきますよね。
そうだね、
うん、
あの地震さえなければ地震の前にあのカンニングしてた子、
うん、
あの子は行けたと思うんですよ。
あれ2月
ぐらいの話ですから、
はいはいはい、
地震で全く飛んだニュースの最大の人ですけど、
ね、
あの人今どうしてるのかじゃないですけど、
あの人は今
あの人は、ね、あの2011年度の試験ちゃんと受けて受かってればいいんですけど、
カンニング少年でね、
うん、
ありますね、
絶対現在2015年ぐらいにあるぜ、あの人は今って、
まあ、得てしてね、若者はいつの時代もあの頃はって言われるからね、若者はって言われますからね、
まあまあ、まあ、極端なバカではないですあれ別に、
だってさ絶対さ、うん、俺のそのなんか一緒に仕事してる、
うん、
あのナビゲーターの人が言ってましたけど、それをなんかこう自分で俺なりに解釈して話すと、
うん、
まあ、伝書バトの時代から、
うん、
多分何でもない文章とかを貼り付けて送ったりしてただろうみたいな、
うんうん、
局部とか絵で描いてさ送ったりしてただろうみたいなさ
あのね、うん、絶対郵便が発明されてね、うん、3日以内に自分のポコチン、うん、書いて送ったやつがいるね
いるでしょ、
ワイダンを書いて送ったやつが絶対いるね
いるでしょ、うん、そういうのありますからね、
うん
うん、何もなんかこう大人がこう顔しかめることではないと思います、う
ん、まあ、ただまあアプリの使い方よく知らないバカなんでしょうね。
あ、
そこはバカでしょうねあの、うん、ああいうことやるのはバカっていうか、まあまあ、許されるはしないけど、あの、
うん、
まあよくあるバカです、
うん、
歴史上よくあるバカですけど、うんうん、あのアプリの使い方知らないのは本物のバカだと思いますけど、
うん、まあ、でもね確かにね、俺もなんか最近自分のバカさ加減が、
はい、
こう同じ世代の人たちと区別がつかなくなってきてだからなんてどこまでやっていいのか分かんなくなってきて、
あ、
この間だからその日曜日に あの KJ 君の誕生日、あ、結婚式やったんですよ、
はい、
で俺イベントあったからそれ終わってから行ったんです。本当本来なら式から出るはずだったんですけど、うん、イベントがあるともう先に決まっちゃってたんで出てから行ったんですけど、そしたらまあ三次会やったんですよ、居酒屋で、
はい、
でまあ嫁さんと新郎来て、はい、こう喋ってで、
まあ、大盛り上がりで大盛り上がりです。
でも俺も急いで飲んで酔っ払ってきてたんですけど、
うん、急いで飲んだ、
うん、でまあちょっとなんか、みんなそれぞれ乾杯の挨拶みたいになって、うん、で俺の番に来たんですよ。したらなんかまあ最近俺なんかすごい爆弾を落としたじゃないですか、
はい、
まあ、
大ホームランを
大ホームランを打った話があった、
ツーランホームラン
ツーランホームランを打ったっていう、うんうん、まあツインズ話、
はいはい、
ツインズ話をその乾杯なんか時となんかあるんだろうとかってそそのかされて、うん、なんか話せよって言われたから、
うん、そこで爆弾を投下
した、投下した、うん、乾杯の挨拶の前に、うん、すいませんっつって、この間俺カッパちゃんとみたいな、うん、しましたって話
あの逆にほあの実際の内容よりアウトだそこね、あのネクストレベルすぎて誰もついてこれない。カッパちゃんとしましたになっちゃいましたね。カッパちゃんとこういうことがありました、
まあ、したって話をしたんだけど、はい、したらそしたら 俺らと同級生の女の子とかもいたんだけど、はい、うわーみたいな、ちょっと聞かれてもう何それみたいな、そんなとこでする話じゃないの、見て奥さん引いてるでしょみたいな、うん、なっちゃって、
うん、
いや
だって面白いと思ったよみたいな涙目でしょ、泣いてないよって
クソババアと思いながら、うん、なんかねそういう隔たりを感じましたね、
うん、なんかそれはね、うん、それはね同級生の子はね、子供をそろそろ小学校にあげようかって人、
うん、そうだってその子たちも30手前にして私も結婚しますみたいなさ、
はい、
そういう報告もあったわけ、
ブーケがどうのこうのとか言
う
てる時
に、そう
そこでさ、うん、その君のね、うん、そのすごいギターソロの話聞かれてもね、うん、すごいと思うよ、ね、
だから向こうは、うん、その女友達とかは、うん、多分すごい嫌な話聞かされたと思ってるんだけど、
だ
から多分俺は俺で、うん、なんでこいつら分かんねえんだよと思っちゃうから、
うん、
もう多分ね、
隔たりだね、
隔たりも多分同じところにはもう戻らないね、
うん、そうだね、
うん、っていうね、うん、感じましたよ。
それはただね君がぶっ飛んでるっていう話だけど丸く収まる気がするんですけど
まあまあそういう、まあ、人の結婚式でねそういう
本当ね、もう最後に言うけど、うん、あの毎年やってるじゃないですか、年末にあの今年の重大ニュースみたいな、
はい、
やってるじゃないですか、
うん、
今年さ、
うん、
やるっていう重大ニュースのトップ3ぐらいさ、うん、全部言えないだろ
多分言えない、
トップ3か4ぐらいまで全部言えないだろ
俺に関するニュースは言えないことが多すぎるよね。
そうだね、
うん、
だからちょっとどうなんだっていう気がしますけど
トップ3はとりあえず危ない話しかない、
そうだね、ということで、ね、はい、縁もたけなんですね、
はい、
じゃあ今回お送りしましたのグルシャッ
シュと T3000 の
年間50年ニュースでした。
イエイ。
それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
は